インマヌエルという言葉があります。イエス様が共にいるということが私たちの何よりの希望です。まあ、そういうふうに聖書教会は伝え続けているのです。まあ、イエス様というのはインマヌエルというふうに別名いうことがあります。まあ、それで今インマヌエル教会というそういう名のそういう教会も全国各地にはあるのです。イエス様が共にいるということこそが私たちの私にとっての、よりどころ、この世の中での、立つところというのです。今日の箇所というのはイエス・キリストが十字架によって死なれ、3日目に復活され、昇天されるときに弟子たちに言った言葉となっております。ここで見てみますと、イエス様は天と地の一切の権能を授かっている。イエス様は権威ある方だとあります。そういう方がこの世において私たちと共にいてくださるということが、希望よりどころとなるということです。テレビで水戸黄門というドラマがあります。最後の後半で引導を出すと皆がひれ伏してしまうほど、それには権威があるのです。引導を後半に出すまでは単なるおじいさん、普通の人なのですが、引導を出すとそのおじいさんが権威ある人となってしまい、そういうふうに見られ、周りの人々はひれ伏したり従わざるを得ないのです。私たちは権威に弱いものなのです。一見普通の人に見えても、権威ある何かを持っていると知らされると、私たちは見方がすぐ変わってしまうのです。イエス様は今日の箇所で弟子たちに何と言われたかというと、言ってすべての人を私の弟子にしなさいと命令を与えたのです。このイエス様の命令は聖書で書いてありますので、今の私たちにも投げかけている命令になります。またこのことは私たちに希望を抱かせる内容ともなるのです。ではどういうふうにこの今日の箇所が私たちにとって希望となっていくのかを、見ていきたいと思います。死んで復活されたイエス様は弟子たちに現れました。使徒たちにはご自分の釘の傷跡を見せられたのです。もうイエス様は最後のお別れの時になっていました。ガリラヤが今日の、場所です。そこには500人の弟子たちが集まってきていました。しかし中に疑う人もいたのです。500人というと、 相当な数になるのです。その中にイエスの復活を疑う人がいました。それほどまでに復活というのは信じがたいことです。人たちでさえ最初は復活をなかなか信じたいけど信じられなかったほどだったのです。また疑う者が500人の中にいたということは、弟子たちの貧しさ、弱さということも表しているのです。イエス様が十字架で死なれた直後というのは、弟子たちは怖くなり、家に一つに集まり閉じこもってしまっていました。今度はこの世の権威により自分たちがひどい目に遭うかもしれない、何をされるかわからないと感じていたのです。少し前にはイエス様のためなら共に死んでも構わないと人たちは言ったのです。3年間半神職を共にしていましたが、いざイエス様の受難の時になると人たちは逃げ出してしまっていました。そういう人たちだったのです。またその他にも弟子たちがいた。総計約500人にイエス様は最後の昇天時、すべての民に伝道し弟子として洗礼を授けるよう言われたのです。もう今までのようにイエス様が先頭に立って神の国を述べ伝えるのではなく、この弟子たちが各地に行ってそれを行うようになるのです。しかし話の流れから言って彼らにそういうことができるのでしょうか。この今日のイエス様の命令は18節から20節というちょうど最後の部分になっています。その18の後半から20節、その最初と最後にこの弟子たちが伝道していくのが可能だという理由があるのでした。最初の方にはこうあります。私は天と地の一切の権能を授かっていると、あり、最後に私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというふうに、この間に伝道命令が挟まっているのです。水戸黄門ではありませんが、権威あるイエス様がごく普通の弟子たち人間と共にいるから、あなた方は出て行って伝道しなさいということになります。新約時代、伝道というのはユダヤ人だけでなく異邦人にも伝えられていきます。この当時ユダヤ人の間で宗教指導者たちが権威を持ち、イエス様を逮捕し民衆を扇動し殺したばかりでありました。異邦人であるローマもポンテオピラトという権威があって、その下でイエス様が殺されたばかりでありました。ユダヤ、ローマ、またどこに行っても各地での権威があり、 弟子たちは、立ち向かうことが通常できません。しかし弟子たちがどこに行ってもイエス様という権威ある方が共にいてくださるので伝道して行けるのだと、言われているのです。イエス様は約40日間復活後現れ、昇天されて行きます。そして今度は聖霊が救われる人のうちに内住するようになっていくのです。ある意味そのような形でイエス様が弟子たちと共にいてくださいます。弟子たちはそれゆえそこから力を受けて困難の中実際に伝道していくことができました。使徒言行録には伝道の姿が書いてあります。使徒のリーダーであるペテロは、宗教指導者たちの前に立たされイエス・キリストのことを証しするのです。指導者たちはペテロはごく普通の漁師であるのにその大胆に証しする姿を見て驚いてしまいます。それはイエス様がペテロと共にいてくださったから権威を感じたのでした。イエス様が弟子たちと共にいるということは救われるものそのものが権威あるものとなるのではなく権威あるイエス様が弟子たちといつも共にいてくださるのでその人弟子は弱い貧しい部分があってもこの世で困難の中を歩む希望があるということなのです。ある海外の教会の牧師の妻の話ですが、その人の書いた本を読みますと、教会こそがこの世の希望だというふうに書いてあるのです。その人のコメントによると、教会には問題があり、分派分裂、争いがある。あるクリスチャンが人々に、私のやっていることを見るのではなく、イエス様を見てくださいと言ったときには恥ずかしくなったそうです。教会に対しあまり良い印象を持っていなかった彼女は、問題のある人がいるけれど、イエス様に勝る権威を持つ人はこの世にはいない。この世の中には優秀な人がいる組織がありますが、そこには本当の希望はない。教会は問題があることがあったり、罪の行動がありますが、彼らの中にイエス様がいてくださるからこそ、教会はこの世の希望だ。希望となることができると言っています。ある国には病院とかコンビニよりも教会の数の方が多いというところがあるのです。教会が歴史の中でしてきた良い行動は確かにいくつかあります。このように、教会には問題があるけれど、イエス様が共にいてくださるので、いろいろな権威あるこの世の 記号となっているというふうに、人間の側の貧しさと同時にこの人は書いています。同じように私たちにも課題、問題があるのです。私たちそのものを見てみれば希望はないかもしれませんが、イエス様が権威ある方なので、共にいてくださるので、この世で私たちは生きる希望、よりどころを見出すのです。確かにこの世にはいろいろな権威がたくさんあるのです。学歴であったり、社会的立場だったり、その他多数です。それらは確かによりどころとなる面がありますが、それは状況、場所によって左右されてしまうのです。一時的なことであったり、永続しない、なくなったりしてしまいます。本当の意味でこの世にあるいろいろな権威が安心できるものかというと、そうではなくなるということがあるのです。キリスト教には伝道という歴史があります。日本においても、宣教師が来て伝道していった、殉教していったという話も、聞くのです。今現在でも宣教師が日本に来ているという状況があります。では、そういう伝道者というのは何をよりどころとして伝道を行っているのでしょうか。それは一に共におられる権威あるイエス・キリストです。どこに行っても共にいるイエス様が権威ある方なので、伝道者は状況が厳しくても希望を持とうとするのです。私が強いから、何か権威があるから伝道していくというのではなく、イエス様が、この方が共にいるから伝道するという希望です。救われた人はイエス様により生かされていくようになり、各生活の場へ派遣され伝道していくようにもなっていきます。教会は、うちでは毎週の礼拝において御言葉を聞いたり交わったりしますが、それだけで終わらず、外に向かっても教会は伝道していくのです。今日のところでイエス様は、私の弟子にしなさいと命じています。イエス様を頼りにして生きていく、そのような弟子にしなさいということにもなります。伝道というのは、私たちにそのような力があるからではなく、権威あるイエス様がどこにおいても一緒にいてくださるから、そうしていく、そう命じられているのです。例えば、ある病で病院で治療を受けている人がいるとします。その人が救われた人だとします。その人は、権威あるイエス様とこの世、困難のある世を演じた、共にあるこの世の中を生きていくようになり、そういう関係は個人だけで終わってしまうものではなくて、神様はその人にできることを通して人に伝道するようにされていくのです。 例えば病の困難さを抱えつつも手紙など何かしらの方法でイエス様のことを発信する、伝道する人もいます。自分が、私が受けている希望を他の人にも何かしらの方法で伝えていくのです。救われる人は、その人自身弱くても、イエス様が共にいて、イエス様の権威に支えられて生きていくのです。私たちには、自分の、いろいろな困難、課題などがあり、いろいろなものにより動かされたり、不安にもなったりしてしまいます。しかし、イエス様がいるので、この世へ伝道を持って、この世の中で希望を持って歩み、伝道へとも生かされていくのです。一世紀当時、この伝道しなさいという命令は、迫害時だったので、弟子たちにとっては命に関わることにもなりました。しかし、どこに行ってもイエス様に勝る権威はなく、彼らは希望を持って力を受けて生きていったのです。イエス様は別の箇所、ヨハネの16章33節でこう言われています。201ページで、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているというふうに言われています。イエス様は父なる神との関係の中で地上での交渉がりを歩まれ、父の御心に従われ、十字架の死という使命を果たされ、勝利されました。父なる神が権威ある方なので、イエス様は十字架刑の受難の時まで守られました。伝道が妨げられることはなかったのです。父なる神がこの困難のある世の中にイエス・キリストを使わされた。そして今度、権威あるイエス様が救われる人を使わし、どこに行っても私たちと共にいてくださると言われています。弱い私たちであります。私たちそのものは、弱さとか貧しさを抱えているのです。しかし、恵みにより、また信仰によって、私たちは罪許されます。現在、過去、現在、未来の罪を許され、義とされるのです。また、いろいろな、と神に支えられ、いろいろなことを教えられながら、現在進行形でいろいろな罪を許されつつ、私たちは主を信頼し、また従ったりして、そしてまた伝道へとも生かされていくのです。マタイ福音書を書いたマタイという人物は権威ある人であったわけではありません。むしろ彼は元徴税人でありました。徴税人は宗教上同胞から嫌われていた人だったのです。 系列の対象の職についていた人でした。しかし、マタイもこのイエス様の宣教命令を受け、権威あるイエス様が共にいてくださったので、彼も困難な中、自分の中に貧しさ、また外には迫害、なかなか認められないという状況がありましたが、伝道していくことができ、この福音書も書くことができたのです。また、ペテロというのも、使徒のリーダー的な存在でありました。彼は、生前イエス様から何と言われていたかというと、16章の18節で、32ページにあります。16章18で、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。というふうに、権威あるイエス様が共にいてくださるから、教会として伝道していけるというようなことを言われています。イエス様は言っております。ペテロも困難な中、教会の柱として伝道していくことができたのです。彼はイエス様を三度知らないとつい言ってしまったことで有名でありますが、このイエス様が生涯彼と共に おられたのであります。ペテロというのは小説にもなっている人物であります。クオバリスという小説があります。これは聖書とは違うものですけれども、そこにおいてペテロは困難な中、イエス様に励まされ、殉教したということが、この小説の内容となっています。その内容というのは、こういうものです。ローマ帝国での迫害の中、周囲の人々の強い要請により、ローマを離れようと、アッピア街道を歩いていたペテロは、夜明けの中の光の中に、こちらに来るイエス様の姿を見、ひざまずき尋ねます。主よ、どこに行かれるのですか？イエス様は言います。そなたが私の民を見捨てるなら、私はローマに行って、今一度十字架にかかるであろう。それで、ペテロは元来た道を引き返し、ローマで捕らえられ、十字架にかかれて殉教したという、小説、あくまでも小説の内容となっております。迫害か困難の中、権威あるイエス様が共にいてくださることが、伝道していく支えとなったのです。今の私たちのうちには罪があったり、いろいろな課題、困難があります。イエス様は権威ある方。この方がどこに行っても共にいてくださることが、イエス様の弟子として生きる希望、よりどころとなります。キリストの昇天という説教台でありました。伝道命令というと、私には無理だなと、誰もが思ってしまうでしょう。今日の箇所で、復活されたイエス様を疑う者が、500人の中にいたということが書かれています。しかし、そういう弟子たちに対してもイエス様は伝道命令をされたのです。私たちも疑ったり不安を持ったりしています。しかし、この私たちにも 権威あるイエス様が共にいてくださり、そして今日のように言われているのです。最後にもう一度18から20節をお読みします。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。疑う、弱さを抱える、いろいろなものに振り回されてしまう私たちに、この約束の言葉、また命令の言葉があります。このことを受けても、これからも私たちは、それぞれの場で生かされていきます。お祈りします。天の父なる神様、弱い、貧しい私たちですけれども、権威あるイエス様が共にいてくださいます。どうか自分自身の貧しさ、またこの世のいろいろな権威がある中から救い出しお守りください。イエス様の十字架により、過去、現在、未来の罪が許され、義が与えられて生かされていることを覚えます。また、私たちは日々罪を犯してしまう貧しいものです。あなたにより示される罪を許してください。聖霊により私たちが神様を主として神の意図された自分人生を歩むものとなりますよう聖霊により助け、いろいろ教え、助け導いていってください。力づけてください。私たちは病、課題をいろいろ抱えております。また与えられる中で生かされています。どうか主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを私たちの思いを超えて与え、心、体の重荷をそれぞれ減らしていってください。この言い尽くせのお祈り、願いをイエス・キリストの御名によってお祈りします。
Amen. Amen.